こんばんは、今週は文楽の楠木昔話の絹田描写の段を聞いて、いただきたいと思います。で、はじめに、文楽の太夫の修行の話を竹本綱太夫さんから伺いたいと思います。綱太夫さん、よろしくお願いします。綱太夫さんは最近、ご修行の話、それから芸談などをまとめて、はい、2冊のご本を出されました。
はい、
拝見しますと、綱太夫さんは、大乗の修行からですね、ずっと順序を踏まれまして、
はい、
50何年でございますか、
はい、
それで今日、人間国宝という栄誉の位置についておられますんですが、そういう文楽の修行、50年にわたる修行の話をご経験を交えてですね、受けたまわりたいと思います。で、文楽のつまり浄瑠璃の方は、
はい、
つまり五段の組織と申しまして、
はい、
大乗から二段目、三段目、四段目、五段目と、まあ、これは時代物を基準にして言うわけなんですけれど、でこれはつまり組織の上からなんですけれど、はい、別に芸の格式からですね、
はい、
大乗、それから二段目、
はい、
それから三段目、
はい、
四段目、はい、まあ、五段目と、
はい、
いうように芸の格式を持って、また分けるという方法 があって、
はい、
そして、太夫さんの修行も、
はい、
その格式にを踏まえながら順序を追うて、
はい、
昇進されると、
はい、
進まれるということになっております。
はい、
で最初はやっぱり大乗ということでございますか。
ああ、この大乗と言いましてもね、一般の方にはお分かりにならないと思いますけれども、はい、まあお相撲で申しますと序の口と言いますか、はい、まあこの大乗というものは事件の発端ですから一番肝心なところで、昔はこの大乗というものを特に大事に重視いたしまして、矢倉下格一番最高位の太夫が三段目のこの霧と、まあ、三段目の霧というのは一番これまあ作者もその三段目というとこがまあいわゆるその最高に盛り上がったところのこの眼目と思いますが、この三段目の霧とこの発端の大女というところを一番眼目に置いておった証拠には、この矢倉下の格のその最高位の太夫が語っております。はい、それがまあいつの間にかこのまあ時間的にもその幕開きの一番初めから行くということはまあ体力的にも辛いので。ああ、
そうですよね。昔だったらそんだけの浄瑠璃を全部つまり上演するんですと、朝は7時頃から晩は、
私ども存じておりますのでも7時30分でございました。
ああ、そうですか。
それがやがて8時になり9時になった時に、やあれ9時になって嬉しいやというようなことがございまして、7時30分の開演といたしますと、例えば7時30分に開演とそれまでの出勤というと、もう6時半に楽屋にせんだし、6時半に楽屋にしようと思うと自宅遠いもんでしたらもう5時半後に出かけてい
かない。
そんな意味におきまして、まあお相撲で言えばそのお客さんがまだその番組に出てないような方が取ってられますね。まあ取り手さんというんですか、そういう方の修行中の方が取ってられますように、大乗語りといえどもミス打ちといいまして、ミスの中で太夫が語っております床の真頭の上にミスがございます。
はいはいはい、
あの中で語るもんですから、顔は全然見てもらえないわけです。
はいはいはい、
顔を見ないでそのちょうどミスの中で、あのミスがご承知のようにこうすだれのようになっていますから、はいはい、ミスですから、ちょうどその籠の中に入ってるようなんで、
はい、
我々よくその悪口で、あいつはキリギリスだと言われて、籠の中にいてて顔を見てもらえないで、でまあそのキリギリス生活がだいぶ続きまして、
うん、それはしかし初めから語るわけではなくて、見習いの期間がありまして、そしてやっと声が出せると
、その大乗会大乗語りになるのも大変なんです。
はいはいはい、
大乗に、まあ、本当に大乗語りとして語るようになるのには、やはりやっぱり何年間のあり、間があってなるわけで、それまではただ見習いでありまして、早く大乗でも語りたいなと思っても語らせてくれませんでした。でやっと何年間のうちに、まあ、見習いの期間を経て、それから大乗語りになるわけでございまして、でその大乗語りを経て、それから次の一階級上へ上がったところの上中というところになりました。
それは何年ぐらいかかりました？
まあ早い、よっぽど早くって、僕らまあ抜擢されて早かったですけど、やっぱり3年ほど大乗におりました。
そうですか。
はい、 まあ、特別に早い人は特別ですけれども、まあ、普通ならやっぱり、まあ、3年5年あるいはその今言ったように大女と上中とでその出語りもしない顔をお客さんに見てもらえない間にもうまた故郷へスタグラ帰った人もいますから
と中心で申しますと、はい、あの兜改めのところ加工はありといえどもっていうあそこのところですね。
でもああいう中心蔵のご承知の中心蔵の大乗の兜改めというところなんかやっぱり相当、まあ、事件の愛を掘ったんですから大事にしまして、うん、現在でもこの大乗語りという人の若い人でなくして、はい、立派な幹部級がお揃いで掛け合いで出るというようなしきたりになっております。
もう本当の掘ったんでありですね、お客さんも聞いてくれないかもしれんというようなところを一口とか一枚とか二枚とかいうのを語ってるの、
もう全然もう大女というものの時間、まあその一緒の所要時間が20分間ぐらいのところを、まあその15人ぐらいのタイムはまあ語るわけです。少ない時もございましたけど多い時は20何人おりました、はいはい、そういう時代に私どもの知ってる限りに22人ぐらいおりました時ございますが、大体まあ5、6人から少なくても5、6人7、8人の隊員がそれを分担するんですから20分間を分担するんですから一人で語っても20分間、はい、それがなかなか1分間あるいは30秒ぐらいで、まあ、交代させれば、はい、だからそのミスの中ですから交代しても分かりません。次の人がパッと立って立っておりまして前の人がパッと残った後に座ってやるというようなわけですからやれたわけでございます。
それを3年間だ、あるいは悪くいけば5年ということで、
あるいは10年の人見てたかも分かりません。
それに耐えてですね、でやっと次に進むのは、
まあ、上中になるわけなんです、
はいはいはい、
その大女の間がつまりその声の修行と申しまして、特にその、まあ、音階といいますか特に大変なる高い調子なんです、はいはい、まあ、一番よくお分かりになるのは道行きというのもございますね、はいはい、あの高い調子でやっております。
ね、
あの道行きよりまた高いんです大女の方が。この間にうんといわゆるその喉の修行といいますか声の修行をいたしましてこれで鍛えとかなあかんわけですね。まあお相撲で言えばぶつかり稽古といいますか ねとにかく声バンバン出すことです。決して技巧的に上手にやることないんです。文章を明確にとにかく明瞭にやることと声をどんどんどんどんと一生懸命に高い調子でカーンとそのいわゆる顎をつるいましてね、はいはい、顎をこうつり上がってしまうんです。調子が高いためにテーンちゃん調子で、ってやるんですからもういっぺんに顎をつるいうてキューッと釣り上がってしまうんです。声も何も出ません。そういう修行を経てきて初めてその上中になって、それで、
まあ、上中って言いますと小板のところですか。やっぱり
そうです。まあそのまあ中小の場合は小板ですけれども、まあ普通は上中というところはまた場面が変わりますけれども、それから、まあ、次上がうまくいって上切り口というところになるんです。
切り場の上の切り場の
まだそれの口なんです。その自分にはやっとうまくいけば上出語りが片毛のを切ることが初めて許される
お客さんの前に
出られる、まあ、出語りしない場面もありますけれども出語りさせてもらえることもあります、
はいはいはい、そうすると大乗上中それから上切りの口ですね、
はいはい、それからまあ上切りの口の中口の上にまた中とか次とかいうのがありまして、はいはい、それがまあちょっと出世して上がって今度まあ3段2段目のまた今度2段目の中のまた口になるわけ。
上切りとじゃなくて今度は2段目の
口になる
幅ですね。
幅ですね。口中次とそれから今度まあ3段目の口の方へ行く。3段目の口のところへ来れば閉めたもので、
3段目の口ほらいいわけなんですね、はいはい、
3段目の口というでもなんか大変でございますけれども、3段目の口というものを今言いましたように3段目というものはその大館門のその一番肝心な大館門の最高位の人が語っておりますから、
ストーリーの上からでもクライマックスになるところなんですよね。
ですからその短い場面であってもたとえ5分間の語り場であってもやっぱりいい人でなければ出してくれないわけです。
その口というのと中っていうのとも
まだ違うんです。
違うんですか。
口と中と次、それから切りになるわけなんです。
格
式から言いますと、口中次切りということになる。
一つの段の中
に、はい、段の中に、
はいはい、そうすると、今三段目の、口ですか、
はいはい、
あるいは四段目の口もいけますか、
はい、
いけます、
はい、
その次に今度進むと、
それからまあその中というような場面になるわけですね、
はいはいはい、各場面の、はい、
だからまあ3段目の、口とか中、まあ、口じゃないですけれど3段目のちょっとあの中というようなとこを語れるようになりますと、もうこれはいわゆる上切りの語る資格があります。
あ、
今言いましたように3段目というものは重視しておりますから、そこの場面の幅 を語れるようになれば定義理というものが、まあ、語れるような資格になってくるわけです。
菅原ですともう筆法伝授が語れるということになります。
語れるようなことになるわけです、
はいはい、
だから筆法伝授を語る人は茶筅酒を語ることもできるわけです。
三段目の、
茶筅酒以下の祝いですね、ああいうとこも語るわけです、
はいはい、
まあ、同格ぐらいの力がなければ語れない。
あ、そうですか、
はい。昔はその、まあ、笑い話ですけれども定義理を語るようになったら初めてこの羽織を着せてもらえ
る、
それも羽織着られなかった、
銃では着れなかった
わけなんですね。修行中は羽織が着た生着だということでした、は
いはい、なるほどね。やっぱり厳しかったんですね、はい、そういう掟が、はい、と今度は三段目四段目という、はい、つまり大建物になるまでにはですね、は
い、その今の言いました定義理を語るようになって、それから二段目を語るようになって、それでまあ三段目になるわけですね。
今度はね、はい、そうしますとそういう順序を踏まないとですね、三段目語り四段目語りにはなれません。
なれません、はい、それは一つのやっぱり段階ですから。
何かそのチャンスがあってですね、抜擢中認められる中、
まあ、これはありますけれども、いっぺんにその三段目語りにはなれないわけですね、はい。三段目語りというのは今言いましたように最高位の人が語りますから、なかなかそこまでの修行を積んでこなければね、三段目の一段の義太夫といえば大概短くっても1時間弱ってもありませんから、1時間以上のものでしょう、はい、そういう長場のものを語りこなせるという力を養うとくのは、やはりそのいろいろの切り場を語ってこなければなりません、
はいはい。ただその筋だけをこういう節によって語ったらいいというものではないわけなんですね、
はいはい。もう三段目と、もう我々で言えば三段目語りになったと言われるのはもう最高であって、もうこれを目標にして進んでおりますので、あの人はもう、つまり例えば文楽の三段目語りであると言われたら、もうこれでもう我満足で我たれるとしてるわけですから。
三段目と四段目というのはどちらが
上
とも下とも言えませんか。
あ、はい、まあ、声柄によりまして、美声の方の的違いを言うと綺麗な声の方は四段目語りとして、まあ、一が、まあ下であっても四段目語りになる方もありますし、三段目を経て四段目語りに転向する方もありますけれども、格式としてはやっぱり義太夫の一段組織からくれば三段目というものの方が格式は上でございます、
はい
はい。でもまあ摂津大丈師匠のような名人級の方であっても、あの方はもうやっぱり天下のその美声家でしたから、やっぱり四段目というものの方におまけに得意にしておられましたし、興行者の方も四段目語りとして認めてましたので、四段目の方を主にお語りになったように思います。しかし若い自分には三段目も語りになっております。
その段に入らないもので縦幅というのはございますね、
はいはい、ございます。この縦幅というのはその同じ幅であっても、その場面が一場独立しておりますもの、しておりますものが縦幅でございました、
はいはい。でちょうど今日、皆さんに見ていただきます楠木昔話の木の田拍子は、
俗にどんぶりこと申しますね、
はい、これは三段目の
二階縦幅ですね、はい。この縦幅というものはもうやはりその上手に語りませんと奥の三段目という方が、まあ、あの語りにくくございますし、まあ、あわよくばその三段目の人をその幕を食ってしまおうかと、まあ、我々の方で食ってしまうというんですけど、両分を犯しようかというほどの技量がなければ務まらないわけです。
そうですか。それじゃ あのここで、
はい、
絹田拍子の、
はい、
あらすじをちょっと申し上げますと、はい、河内の国の松原村に住んでおりました、徳太夫という、じいさんとおばあさんとがこの浄瑠璃の主人公でありました。でおばあさんは後添いでありまして、その連れ子のおとわという娘さんに向こうとおりまして、これが小作というんですが、非常な勉強家で、文書を精出して読んでおったというので、近所の人たちは孔明の小作と言っておりましたが、おじいさんには別に竹五郎という実子があったのですが、これが勘当されて行方不明になっております。でしかし、今は宇都宮金常という六波羅型の大将になっておりまして、一方向こうの小作は天皇に召されて楠木正成と呼ぶ知略と武略に長けた大将で、六波羅方とそして天皇方とは戦っておるわけなんですが、おじいさん夫婦は、これを知っておりますけれども、お互いに明かさずに、そしてその義理の子供を両方からかばい合っているというのがこの 楠木昔話の絹田拍子の段の、まあらすじになるわけなんですが、最初に、昔その昔、じいは山へしばかりに、ばばは川へ洗濯にと、おとぎ話の形を借りて大変愉快に、また洒落た作品になっています。今日語っていただきます津田優さんは、
はい、
のお父さんがですね、はい、前にこの楠木昔話を
瀬津大丈師匠がご引退の時に、先代津田優師匠と加藤次郎師匠でお語りになっております、はい、大変結構に配置をいたした
そのご霊息の、
はい、
東大の津田優さんがですね、
もう本当に何か因縁と思いますし、はい、まあ、我々の先輩である幹事さんの、もう君とよろしく言っていいのを聞かせてもらえるとも楽しんでおります。